森本ひとりの元気が出るラジオ、今回も井上さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあひとりさん、今回はですね、アスリートとメンタルヘルスについてちょっといろいろと聞いていきたいなと思っています。これ6月の18、19日のですね、日経新聞のスポーツ面にも特集記事がちょっと掲載されていたんですが、2019年に実施された海外の調査研究で、現役トップアスリートの 33.6% が不安やうつ症状の経験があるという結果が出たということが紹介されていたんですね。うん、で、まあ、ひとりさんもご存知だと思いますけど、日本人アスリートでも女子テニスの大坂なおみ選手、これ2019年の全仏オープンでうつに悩まされていたことを告白して棄権したりとか、あと最近ですと NBA で6シーズンプレーしたバスケットボールの渡辺裕太選手も、昨シーズンの終盤にメンタル的なことで休みをもらっていたと明かしたりということがありましたけど、ひちょりさん、このプロアスリートのメンタルヘルスについて、まあ、現役時代に感じたこととか、今現場にいて感じることってありますか？
多分無意識で壁にぶつかって無意識で乗り越えてるものだと思うんですよ。
はい。
特に僕が現役でやってた時なんかは、みんな情報として分かってはいる、で、うん、必要なものだとも認識してるけど、アプローチは全くしないっていう感じだったと思うんですよね。
ああ、そうですか。うん。
でも実はファイターズは、
はい、
僕入団してから少し経ってからかな、ヒルマン監督が来てぐらいの時に、
はい、
実はチームでメンタルコーチを、雇用したというか契約して来ていただいたんですよね。
はい。
それは福島大学にいられた白石先生という日本代表の体操も見られた方なのかな。
はい。
で、まあ最初はね、もうメンタルコーチとか、その、なんていうんだろう、メンタルトレーニングっていうのは、
はい。
弱い奴がやるもんだみたいな、まあ、声もたくさんあったんですけど、
うん、
でもそれは白井和幸さんが当時コーチで必要だと思って呼んで、はい、でそれ球団も了承したと思うんですけど、
はい、
結構早かったと思うんですよね。
そうですね、
野球界でいうと2000年前後ですから、
はい、
でまあその時に僕もそのメンタルコーチの、なんだろう、相談の仕方も使い方もアプローチの仕方が全く分からずに、まず挨拶してどんな人か顔見に来ましたって言ったら大笑いされたんだけど
あ、とりあえず挨拶
はい。で、はい、その後まあ、レギュラー取らないの時の、はい、まあ、まず、うん、メンタルで言ったら一つ山があって、うん、でレギュラー取るときに、まあそれもポジティブな方のメンタルの山があって、でその後にレギュラー取った後に怪我とかで苦しんで成績が出なくなった、そのまたメンタルの山があってとか何回かあるんですよね。
はい。
でもそれは僕はそのメンタルトレーニングっていうのは少し取り入れてたんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。なので最初そのレギュラー取ったりしたあたりは、
はい、
まあナチュラルにガーってこううまくいってたところから、
うん、
その後にうまくいかなくなってきた時に改めてそのメンタル勉強しようと思って、その白石先生のところに、
はい、
行かせていただいて、一からちょっとこう、もう全然範囲としては狭いですけど勉強して、あ、こういうことが起きてたんだ、で、今からは何をしなきゃいけないのかなっていうのをちゃんと認識した上で何年間か現役ができたんで、
はあ、
まあこれは個人の話なんですけど、
はい、
だけど野球界にはそれを理解せずに勝手に乗り越えてる選手もいれば、ぶつかって終わっていってしまう選手もいれば、はい、
うん、
さっきのアスリートの方々の話でいくと、もしかしたら引退して、戦力外になった後にそこに苦しんでる方がいるかもしれない、
うん、
でまだ理解してない方もいるかもしれないっていうのが、はい、このメンタルトレーニングの野球界の 実情というか認識じゃないかな。
ああ、そうなんですね。まあでもひとりさんはだいぶその感じでいくと早くにそういったものに取り組んでいたっていう感じなんでしょうかね。い
や、これだからね、もうこれも環境で出会いとか環境ってすごい大事だなと思うのは、
はい、
僕もそのイケイケで電子あの結果出てた時っていうのはメンタルのアプローチは全くしなくても、もう黙ってても、もうとにかくポジティブにもうチャンスで回してこい回してこいってしか思ってなかったんですけど、
はい、
これがうまくいかなくなってきた時に、あれなんか前のバッターでちょっと決めといてほしいなみたいな、全く変わってきちゃったりしたときに、あ、これは、なんだろうな、その強い人がメンタルトレーニングいるいらないんじゃなくて、誰にでもこれは必要なものなんだなというふうに思ったんで、
はい。
そこからですね、僕は。だからうまくいかなくなってから、いいときばっかりの人は多分こういうことに気づけないんでね。
まあ、やっぱりそういうところで必要なタイミングでということなんだと思いますけど。
そうそう、だからそこでそうは必要だなと思って白石先生のところに電話したのが良かったですけどね。
ああ、そうですか。うん、まあ、実際にいろいろなアスリートの方のそういった体験談みたいなものをね、少し調べてみると、ファイターズやヤクルトで活躍した今波さんもですね、現役引退後2020年のナンバーのインタビューの中で、現役引退してから医師会で講演した時に、うつ病でしたね、それはって精神科医の方から言われたと。で、まあ、本当に朝起きると涙が止まらなかったり、今でも野球の手袋をはめるとジンマシンが出るくらいだというようなことを語られてた。そういう状況で、そのうつっていうことにも気づけないような状況でもがいてらっしゃった方もいるんだなと思って、すごいいろいろと考えさせられることがあったんですよね。
う
ん、
そうね、まさにその時に横で言ってくれる方がいたら、あ、そうなんだってまたアプローチの仕方が変わるけど、
うん、
当時それ言ってくれる人いなかったから自分で乗り越えるしかないみたいな、本当過酷な状況だったと思いますよね。
いやー、そうなんですね。で、まあ本当にこのアスリートとメンタルヘルスということをめぐっては国際的にも非常に関心が高まっていますと、2021年の東京オリンピックでですね、金メダル候補だったアメリカの体操選手シモーネ・バイルズ選手がですね、メンタルの問題を訴えて個人総合の決勝を欠場したということで関心が非常に高まりました。で、そういった流れで JOC とか IOC 国際オリンピック委員会は各国にメンタルをサポートする専門家を置くことを求めたりということで、今年の夏のパリオリンピックでは精神面をケアするスペースを選手村に設けることを発表したということで、これオリンピックでは初めての試みということですけど、まあやっぱりひとりさん、今の時代、さらにまたね、SNS で見たくない誹謗中傷を直接見てしまったりということで、またさらにそういった部分の難しさっていうのも増してきてるのかなと思いますが、いかがですか。
いや、もうおっしゃる通りで、まあ、特にその、ね、今の SNS の話だと、自分で意識しないと思いながらも、やっぱりそういう情報がネットとかで出てきたら、はい、意識したくなくても意識しなきゃいけないし、
うん、
でそれがいい時ならいいんですけど、うまくいかないことが多いこの野球というスポーツの中で、ただでさえ結果出なくてメンタルがきつい、でしかもパフォーマンスも落ちてる、
うん、
でメンタルも相当厳しい時にそういうマイナスの情報とかが来ると相当これボロボロになってしまうんで、そういう時にこそ、すっとこう、一歩横に、縦ラインじゃなくて、横の道っていうのを、誰かその専門的な方でもいいし、知り合いでもいいし、
うん、
近くにいる人が手を差し伸べて、引っ張ってあげて、いや、そこいたら、一回、なんだろう、窮屈になっちゃうから、一回横行こうって言ってあげた時に、それから、はい、例えば家の中から隣が公園だった。で、この時に、例えば雨が降りましたとか、したら、あ、雨降ったら野球できないなって、野球できることの感謝って思わなきゃいけないなって、なんか当たり前のことに気づけたりとか。
はい。
なんか野球や、ずっと毎日やってると結果に当然左右されるし、結果に押しつぶされそうになるし、結果を意識するんだけど、結果以上に大事なものって何って、野球をできる。野球ができなきゃ結果も出ない。
うん、
野球できるというのは、健康が大事。今どう？ 結果は出てないけど健康だよね、じゃあ大丈夫だ、練習したら良くなるよっていう、なんだろう、東大元グラフじゃないけど、
はい、
いつも当たり前のこと、当たり前に起きてることが当たり前じゃないっていうことを、縦ラインだと見えないんだけど横に行った時にちょっと見えたりするんで、
うん、
まあ、そういった意味でその、あの、僕はチームに必ずメンタルサポートをする人は一人もしくは二人ぐらいいてもいいのかなと思うし、
あ、そうですよね、う
ん、そこをサポートできるコーチとかなかなかいないんで、
はい、
まあ、そこの引き出しを選手たちが持つことが一番の武器だから、
うん、
プレッシャーに押しつぶされそうになったその打席でふと自分の中で引き出しが一個あるだけでパフォーマンス結果が変わる可能性がぐっと上がるんで、
うん、
ただその方法を知らない限りは、まあ、ずっとこうね同じことの繰り返しになっちゃうから、僕はでもそれぐらいメンタルっていうのは野球のパフォーマンスを出すことに対して大事だと思うんで、下手したら僕フィジカルよりメンタルの方が大事なんじゃないかな。
ああ、そうですか。
多分僕、これも僕の持論ですけど、はい、一軍で活躍する選手の最後の壁はそこのメンタルの壁ですからね。
うん。
だから、あの、細野くんがね、あの、この間も話しましたけど、
はい、ルーキ
ーでね、初先発で、まあ、素晴らしいピッチングをしたっていうのは、
はい、
あれも素晴らしいパフォーマンスだし、あ、素晴らしいメンタル状況だったっていうのは、もう思い切っていくだけ。
うん。
何も考えずに。それがいい方向に来ました。ただ、今後いろんな情報が自分の中で入って経験していくと、それがむしろ邪魔になってしまって、窮屈になっていってしまうっていうことも起こり得るんで、うん、みんながみんなで、あの、いい状態でいけるわけじゃないから、まあ、この辺も含めてね、あの、引き出しっていうのは絶対選手持っていた方がいいと思うんでね。
そうですよね。で、先ほどご紹介した今波さんも、現在はアスリート専門のメンタルコーチとして活動されているそうですが、ひとりさん、うんうん、この元アスリート、まあ、プロ野球のメンタルコーチをするなら、元プロ野球選手でそういった方が出てくると、またやっぱり理解度、あ、この人理解してくれてる、分かってくれてるっていうので、安心感も違うのかなと思いますが。
うんうん、まあ、特に、あの、そこの気持ちも分かってますし、
うん、
あの、そういうこう、苦しみを知ってるからこそ、勉強して伝え方も分かるしっていうのは、あの、僕いいと思う。ただ、今波くんね、ボソボソ言ってて、現役の時何言ってるか分かんない人だったから。
いやいや、ちょっと。
だけど、今そのボソボソ言う感じが、メンタルコーチとしてはハマるかもしれないね。
はい、そうなんですか。
うん、でも彼も移籍も経験して、うん、で、全く一軍に上がれないそこの状況も経験してるし、
はい。
まあ、いろいろ経験してるんで、
うん。
まあ、僕は一回その話、あの、情報を聞いたときに一回話してみたいなとも思ったし。
ああ、そうですか。うん。
うん。まあ、でも、今波くんだったら多分、すごいサポート、選手のアスリートのサポートはできるだろうな、とは感じましたね。
ああ、そうですか。
うん。ぜひ、今度はゲストでね、来てくれたらいいですね。
ああ、そうですね。ちょっと直接ね、いろいろとお話伺ってみたいなと思います。
はい。ということで、今日は、アスリートのメンタルについてお話しさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。